社長社長社長社長
どうしたの。
いや、ちょっと今日とんでもない人たち呼んじゃったんですけど、どうしましょうかね。
よきに計らえ。
いや、よきに計らえって言われても、じゃあ社長一緒に恥かいていただけます。
仕切りは任せますよ。
はあ、タカさんの、
タカさんの
裏猫の
尻尾。
この番組はタカさんがいろいろなゲストをお呼びしてさまざまなトークを繰り広げます。
ごきげんよう、タカさんです。好きな怪人はカメレオン男。今日はですね、本日はこの方が一緒にゲストを迎えていただきます。
猫社長参上と、好きな怪人はゲバコンドル。響きがいい。
なんかね、昔はよくそういう感じの怪人とかよく聞いてはいたんですけれどもね、
はい、
でも今回のゲストがですね、もうバリバリに緊張してるんで、もう飛ばしちゃってますけど、台本飛ばしちゃってますけど。
大丈夫ですよ。前回放送分について少しトークしてください。
いや、それはもういいんじゃないかっていうね。
前回、あれですね、やはり、神丼屋さん、面白いですね。
いや、でもあの方はすごかったですね。スポーツ万能で、まあなんかモテモテで。
なんで神丼屋やってんですかね。
不思議ですよね。で、今回のゲストはすんごい、本当にもうバリバリに今緊張してるんですけど、
ね、そんな
呼んじゃ
どうしちゃったのっていう感じですが、今日のゲストはですね、正月スペシャルにも出ていただきましたショッカー小野さんと、アニソンコンサートでおなじみの MOJO モジョさんです。
いや、こんにちは。
どうもこんにちは。
どうも
よろしくお願いします。
はい、どうもお久しぶりです。ショッカー小野です。
ご無沙汰しております。
はい、
すいませんですね、なんかこんな狭いところに。
テンション低いな。
すいません、ありがとう。
もうちょっとテンション高く始めてくんねえかな。
テンション上げ。
いきなりごきげんようとか、これテストかと思ったら、こんばんかよみたいな、ね、
これでも始まる前にですね、ずっと特撮の音楽を聴いて気分を高めてきたんですよ。
はい、
実際ご当人たちに会ったら、もう一般のもうファンとしてこうはーって聞いてるだけなんですよね。
今日はメインは
も
ちろんさんですから。
いや、よろしくお願いします、ね、もう今回は、ね、もう楽しみにしてたんで、はい、いろいろとこう、ね、どんなお話が出てくるかっていうのが、ね、ものすごい楽しみなんで、
朝からそばそばして、
ね、もう、
もうどんどん引き出してくださいね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
皆さんこんにちは。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ポッと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫プ
ー。はい、タカさん、いつでもいいよ。
すっごいアップアップ。
嫌なのかい？
いや、違う。
嫌なのかい？
すっごいアップアップなんですよ。
結構こういじめられると、本領発揮するタイプですね。
ド M なんですよ。
はい、改めまして、今回のゲストはショッカー大野さんと、歌は特撮の歌でおなじみのモジョさんに来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。よろしくね。
モジョじゃなくてモジョです。
すいません、下が回ってません。もう全然
頑張れ、タカさん。
はあ、いっぱい飲みますか。
いや、ほんとアルコール欲しいですね、今日はね、もうね。
今日はなんと、ミドレンジャーの T シャツがとってもお似合いの。
ありがとうございます。ね、合わせて着てきました。
ね、かっこいいですね、これ。ちゃんと後でホームページの写真アップしておきましょうね。
いや、隠して撮ります
ね。そういう T シャツ売ってるんですか。
これ、ユニクロで売ってたやつなんで。
ユニクロで、
ユニクロの中で売ってたやつなんで。
これに新庄がね、被ってたマスクとね、
セット
で、
そう
だね。
そうですね。誰が誰だか分かんないっていう。
そうそう。はい。
はい。さあ、どうしましょう。
どうしましょうって。
もう、バンバン聞いてください。もう今日はもう、モジョさんのね、いろんな部分を。
いや、僕はこの番組ね、前に聞いたことあるんですよ。
ありがとうございます。
社交辞令じゃなくて？
違う。
本当に、だって、なかなかこのウェブラジオってなかなか聞かないんですよ。
いや、ちょっとどんなもんかと思って聞かせてもらったんだけど、中身が濃くてよくわからないから。 かなり掘り下げたラジオだな。
どんな回を聞いたんですか。
ね、なんかね、戦隊じゃなくてなんかそういうヒーローもんだったかな。なんかみんなの好きなヒーローとか。
前僕出た時から、ね。
そう。
あ、じゃあもう半年ぐらい前にね、はい、お正月スペシャルでね、はい、出していただいた時に、あの時はもうだって僕と猫社長でね、もう70年代特撮のですね、ディープな部分を爆発しましたから、
そうだね、
何人がついてくるかなと思ったんですけどね。
俺ほとんど分かんなかった。
それはモドさんとかだったら、それは宇宙人の会話だと思いますよ。ね、だけど今日はでもモドさんをこうフィーチャーして、
でもね、
はい。
こんな濃い番組に呼んでいただいて嬉しいですよ。
ありがとうございます。
こちらこそ本当に来ていただいて嬉しいです。
はい。はい、
まさか来ていただけるとは思わなかったんで、今日はすっごいもうしどろもどろなんで申し訳ございません。
それはとってもよくわかります。
うわぁ、もうしょっぱらからね。
もうかっ飛ばしてるような、かっ飛ばされてるような、そんな感じ
なんですけど。なんで死神カメレオンが好きなんですか？
いやいやいや、すっごいインパクトがあったんですよね。
はい。
もう子供ながらに、あれはもう、すごかったですね。ね
ナチの箱なんか出てきますからね。
死神カメレオン男つってね
。あれですよ。仮面ライダーに出てきた怪人なんですけれども。
藤岡さんにやっつけられる
の。そうなんだね。
うまいね、相変わらず。
大阪の万博でね、やったんだよね、あの時はね。大変だったね。
俺だって真似できるよ、
誰か。どうぞどうぞ。
井の用水かなんかできちゃうよ。
お前だけで井上陽水なんだ。
皆さんお元気ですか。今日は似てないね。
やっぱ一杯入ってなきゃダメだ。
そうだね。今度ライブでやろう。
はいはい。ね、いやいやいや社長はゲバコンドル。
ゲバコンドル。いや名前の響きが。
いやでも一応ねショッカー初期怪人の中のエースですからね。
そうですね。
今までのそういうウィークポイントを怪人たちのウィークポイントを克服した怪人の中の怪人という設定ですからね。
そうですね。
ゲバコンドルは。
はい。
でも名前はゲバですからね。ゲバコンドルだからね。時代を反映してますけどね。
メキシコのプロレスラーみたいな名前でいいです。
ああいいね。ゲバコンドルみたいなね。はい、で、そうそう、高さんが落ち着いたかな。
はい。
はい、まあ。
もうダメだ、まだダメだ。まだ
ダメだ。いや、まあ、もじょさんって言えば、まあ、はいはい、代表されるのが、やっぱり、バトルフィーバー J とか、
はい、
そういう本当、特撮ものの、こう、戦隊ものの歌っていうのが結構多く歌われてるんですけれども、
そうですね。
一番、ご自身で、こう、思い入れがあるような、そういう、特撮の歌とかっていうのは何か、
まあ、そうだな、みんなそれぞれね、やっぱり思い出があるみたいなものなんですけども、はい、そうですね、思い出があると言ったら意外とそうダイナマンかな、やっぱり、
うん、
やっぱ爆発がすごかったですよね。あの火薬を使うのがね、
はい、
すごいよね。あれは
その爆発の中にいましたよ、俺。ちょうどその頃洗脳されてましたからね。尻尾生やされてね、あの頃はね。本当に爆発、ガソリンの爆発からね、色粉っていう煙に色がついてるね。だレッドと戦う時は赤い煙の中に走ったりとかね、ブラックの時は暗い黒い煙とかね。
あれってさ、
全部やらされましたよ。
どこ？埼玉の方でさ。
あの時はまだ埼玉のね、寄居というね、東武東上線のもう終点の方行くとね、その上にね、採石場があったんですよ。
ああ、そういうとこだよね。だから
そこへ行かないとやっぱ爆発の許可が下りなかったんですけどね。今はもう埼玉県でもそういう取るとこがなくなっちゃって、最近だと爆発取るにはね、栃木県まで行かなきゃいけないらしいから。
で、爆発のシーンとか一番出てくるのってのはダイナマン。
いや、やっぱダイナマンが一番多いですね。うん、だちょうどまさにオープニングのね、いわゆるタイトルバックってやつを撮るんで、やっぱり最初はね、ダイナマンって歌が始まって、イントロのとこで爆発がいっぱい出るじゃないですか、ボンボンボン。あれ全部立ち会ってますよ、僕ら。
あ、そう。
だあれ一回一回、じゃあまずバイクが爆発の中から出てくるとかね、で爆発の割れて、そこから画面が割れて5人が出てくるとかね、
あ、そう。
うん、そういうやっぱりため撮りみたいなのをやっぱり最初にするわけですよ、火薬回りというのをね。うん、
あ、そうなんだ。
戦闘員もみんなそこなんかね、走れーっつって一、ね、回不発だった時があってね、
不発
そのままガソリンが、ね、雨になって降ってくるわけ、バーン。
おいおい、危ない危ない。
ひっついたらアウトだったんですけど、着火しなかったんですよ、バーン。だから発火しなくって。うん、
よかったね。
よかったよかった、ね。だからその日はだって朝だからずっと行って天ぷらが上がったみたいな感じですよ、ほとんど僕は。まずこれ白い煙でドカーンっていうのは、あれセメントの粉使うんですよ。だからまずセメントっつって、でセメントの粉でバーンってその中走るから真っ白になるわけですよ、僕ら。 その後今度はじゃあナパーム、はい、これはあのガソリンでいわゆる火の爆発、ナパームって言うんですけど、はい、でもうじゃあもう寒いから冬場でロケだったんで、じゃあみんな白くなりながらも、じゃあ一瞬ドカーンって火がね、火柱が上がった時に手をかざして、うん、あの焚き火のようにこうね一瞬だけ当たれるんですよ、うん、でみんなそういう焚き火のポーズでこう待ってたら不発でそのままガソリンがボーンってきてそれとかセメントかけられてさ、ガソリンかけられてさ天ぷらだねっていうね
天ぷらね、
ほとんど天ぷらで、衣つけられて上がっちゃいましたって感じですよね。あでも
やっぱりそういう爆発のね、はい、とかがすごい印象的だったから、
そうですね、
あと、うん、歌った中で、まあ、その前のバトルフィーバー J とか、
はい、
ゴーグルファイもそうだったんだけど、まあ、それぞれに、チーム先生なんですよねこれはね、
う
ん、
そうですね、
で、うん、ダイナマンだけが京さん、
京健介先生ね、あの解決ズバットと同じ方ですよね、
うん、この時ね、あのこれは音楽的なちょっと話になっちゃうんだけどさ、うん、俺トップノートが一番高いのがダイナマンだったのよ。
ほう、うん、トップノートっつうの
一番高い音。
ああ、高い音、おお、
大爆発だダラダラダラっていうのがあって、そうだね、要するに音の一番高いところ、
は
い、
あーキーの一番出るところ、うん、
それがダイナマンの G だったかな、
うん、
何しろ一番高い音を使ったのがダイナマンでだったんだな、
う
ん、だから結構、うん、あのサビのとこなんか、
はい、
爆発爆発とかスーパースーパーみたいな、あの辺繰り返してたから、
はいはいはい、
結構大変だった。
おお、うん、こういう変、アニメとか、うん、こういうヒーローものとか最初に歌ったのってのは、
一番最初に歌ったのはね、あのちょっと、うん、まあ昔下手くそだからさ、あんまり今でも上手くないのかもしれないけど、あれ009じゃなくて、あの、
うん、はいはい、
あのね、伊沢さんが歌われてたやつ、
銀河鉄道3、
そうそう、その中で挿入歌なんか歌った覚えが
ある。そうかそうかそうか、いきなりバトルフィーバーじゃないんだ
多分、そう、
うん、あ、そうそう、なんかでねチラッと読んだことあるわ、
うん、
なんか挿入歌歌ってましたよ、
そうそう、
うん、
人生の停車駅だったかな、うん、
お、夜明けの停車場じゃない。
ああ、
違う。そう。ちょ
っと歌ってみ
か。あ、そうかそうか。なんかは、ね、一般にはもうバトルフィーバー J が、ね、
そうそうそうそう、
最初だったみたいな感じでね、うん、やっぱりこう ね、うん、言われますけど。
はい、
ああ、そうかそうか。銀河鉄道3のね。
うん、
あの歌ってた歌ってた。
ね。
うん、うん、
そういう中でも私なんかも、あの結構記憶がね、まあ、やっぱりうろ覚えって言っちゃ申し訳ないんですけれども、うん、あの未来警察ウラシマンの、
はいはいはい、
このアニメはよく見てたんですよ、
はいはいはい、
でそれで、あ、そういえば、うん、その中でこういう歌があったんだ、あ、そうだったんだっていうのがびっくりしましたけどもね、
うん、
あの当時ってやっぱりその歌手の、申し訳ないですけど、子供の頃ってこう、うん、歌手の方を気にしてっていうのは聞いてなかったんで、
ね、ジャケットにも写真とか載ってないですしね、
なんで、
あ、クリスタルナイツネクライムか、ね、
あれは、
いや、うん、ウラシマンのね、
大体俺 MOJO っていうね、うん、あの表記もなんかね、
うん、
バンドなのか、
何者
みたいな、何者なのか、
外国人みたいな感じもあったし ね、
ね、
そ、やっぱそれこそほら、バトルフィーバー J なんていうね、そうそう、ああいうやっぱこうインターナショナルな感じの ね、 ね、ものだったじゃないですか、
なんか、ね、
だかその中で歌手 MOJO
ってなんか記号みたいな、科学式みたいな、なんか変な感じだったよ ね、 ね、
だからね、実際ね、正体が分からなかったですよ、
あ、
だからね、99年、あのいわゆるスーパーヒーロースピリッツの第1回目で、
はい、
まあ、初めてお会いしたんですけど、
はい、
それまでね、どんな人なのか全く分からなかったですね、見当もつかなかったですね、
そうなんだよね、これ魔女って使ったのがさ、はい、本当はあの本名で、まあ、富田一郎って言うんだけどさ、はい、これではまあいろいろ昔会ってたこともあるんだけど、
ね、フォークソングとかね、すごいずっと歌ってらっしゃったりね、
はい、それでね、はい、まあ、その話はまた、
はい、また、ね、おいおいしましょう、
は
い
は
い、
魔女についてはね、
うん、
その頃、スタジオミュージシャンやってたんだね、
はい、
要するにコマーシャルとかいろいろ歌ってた頃があって、はい、それでね、そこであの自分 の、 その、まあ、ニックネームなんだけど魔女っていう、
うん、
それをずっと使ってたのよ、魔女魔女って、みんなまあ俺のこと魔女さん魔女さんとか魔女くんとか魔女とかこうやって言ってたわけ、ほいでコロンビアさんでその、
はい、
バトルフィーバーとかのお話をいただいた時に、富田一郎っつうのかなと思ってさ、それでじゃあ手っ取り早いかな、魔女にしようと思って、それで魔女っていう名前に、ペンネームみたいなもんでやってたの
ね、
だからその当時の人たちには、
うん、
今にして思えばとても俺悪いことしたような気がするのは、
う
俺ステージ一切出なかったんだよ、
はいはいはい、
ショーとか、
はいはいはい、
あくまでも、うん、スタジオワークの、うん、一つとして考えてやってたみたいなのがあってさ、うん、あ、なるほどね、今いろいろ出させてもらってるけど、うん、昔待ってとけばよかったななんて言います
からみんなに怒られちゃうかもしれないけどさ
そんなこと思って、うん
はい、でもそれが逆に今あのインパクトがあって、うん、皆さんああそういえばあそうだったんだっていうんで、うん、逆にあのそういうところにあの立たれて、うん、あの特撮ショーとかでこう歌われて、
はいはい、
あの今のお父さんたちがあああの時聴いてた歌だよっていうんで逆に盛り上がってくれるっていう、うん、そういう、はいはい、そういう部分もあるんじゃないですかね。
この間実際そうでしたね。この間ゴールデンウィークね1日あのモジョさんとご一緒してね、で僕らあのちょうど銃剣戦隊劇レンジャーのショーだったんですけど、その時にあの、まあ、前の日も歌のお姉さんが来たりとかっていうのがあったんで、最終日出てくれませんかねって言ったら、いいよっつってね、で、まあ、ちびっ子たちに向けてはね、あの5号戦隊冒険者でね、サイレンビルダーって歌ってるんで、じゃあちびっ子たちこうあの冒険シルバー知ってるみたいな、じゃあ冒険シルバーが乗ってたロボット知ってる、サイレンビルダーみたいなね、じゃあその歌歌ってる方が今ここで歌ってくれますよみたいなことでね、で希望のサイレンビルダー歌ってもらって、で実はこのねモジョさんはこういうのをいっぱい歌ってるんだよって話をして、でねバトルフィーバー J とゴーグル5とダイナマンと歌ってもらったんですよ。もうね会場中のお父さんたちがねみんなにっこりですよ。でみんなね口ずさんでてもうニコニコしちゃってね、もう目がね子供に戻ってたね。で終わった後ね、俺全部歌えたよ、俺全部歌えた、口々にみんなね、あの子供に向かって、お前知ってるかバトルフィーバーってよ、あの、ね、バトルフランスって出てくるんだぜとか、ね、俺歌えたよ歌えたよみたいなね、結構ね、だからそういう意味ではいろんなねイベントで今こうやって出てくださるのがね、僕らは本当嬉しいですよね。
そうね、イベント楽しいよね。
そうですね、はい、
みんな兄貴たちと一緒にね、はい、出るやつもとても楽しいし、
はいはい、ね、
やっぱりあのそのあれですよね、お父さんとおかあの子供でこう、うん、話せるっていう、でこういう歌知ってるみたいな、そういう話もできますしね、これだけあのその戦隊ものっていうのがもうシリーズで続いてると、
うそういう
親子で話すきっかけにもなりますしね、まあ、そういうところの橋渡しじゃないですけれども、
結構数十年ぶりに聴いても歌えちゃったりするんですよね、
子供の時にみんなこうねやっぱり夢中になってて、今みたいにそのビデオとかがなかったから、その毎週の放送をやっぱりね食い入るように見てたんですよね、
そうそうね、
だからあの時の集中力みたいなものってすごいなと思うんですけど、だその時代の歌だから、でやっぱりこうみんな覚えてんじゃないかなっていうんですね、
ダイナマンとかやはり、歌ってると自然とみんなで合唱になっちゃうんですよね、
はい、なりますよ ね、
そうですね、
特にあの猫社長の周りの方のねそういうこう、またそういう方たち多いですからね、まあ、
多いですね、
まあ、我々の周りもそうですけども、はい、ね、楽しいですよね、
社長なんかこうあのどうなんですかね、どういう歌があの自分の中ではあの特撮の、
いやもう例えば、まあ、バトルフィーバーとか、もうそうなんですが、
探してる探してる
探してる
探してる探してる、
ちゃんと今日はまた真面目にリストを作っていただいてね。
そうなんですね、まあ、あのアルベガスとか、
あ高速電磁アルベガス、
あと大剣豪のあの宇宙の男ライガーとか、
ああライガーね、
あれも私カラオケで歌いました、
あ歌いました、
この前ミチと、
あこの間 ねゴールデンウィークのスーパーロボットスピリッツでね、あの堀江光子さんとねオープニングエンディングでこうね、
私ちょっとあの行けなかったんですが、代わりにうちのあのタカさんが行って、
あタカさん行ったんだ、
ね、自慢されて悔しい、
いや楽しかった楽しかった、
宇宙の男ライガー歌ってました、
ね、でちょうど、ね、堀江さんがオープニング歌い終わったところで、そこでこうモジョさんを迎えてね2人でハイタッチして、そこからオープニングエンディングにつながるみたいなね、ちょっと楽しかったですね、
楽しかったですね、あれはね、
あ社長見れなかったんだ、
残念
だ、あそんな怒らせるようなことをしてたいやでもまだまだチャンスはいっぱいありますからね、
あと私ちょっとびっくりしたのがですね、調べててあれだったんですけれども、はい、あの新アニメの無敵看板娘、これの中であのスターレンジャーっていうあの特撮の番組をそのアニメの中でこう放映してるっていう中で、それのオープニングを、はい、歌ってらっしゃったっていうので
劇中劇ね、
劇中劇、
はい、
これはねあの チョーク戦隊スターレンジャーって言うんですけど、あのショッカーと一緒にね、レゴリンショッカーマネージャーで来てもらった。
行きました、
ね、
あ、そうなんですか。
はいはい、
菊池先生のね曲なんです
けど、ね、菊池俊介先生の作曲の曲を初めてモジョさんが歌うという、はい、そういう意味ではエポックなねあの曲になったんですけど、うん、楽しかったですねあれもね。
楽しかったね、あれは、ね、
もうディレクターの方たちもみんなやはりあのモジョソングを昔聞いた人たちだったので、はいはい、もうなんかニコニコしながら、あ、じゃあモジョさんお願いしますみたいな感じだった
ですね。でね、だからさ、あのどうでしょう、うん、そろそろ撮ってもいいですか、お願いしますって撮るじゃないですか、うん、あのこちらは OK なんですけどって言われて困っちゃったんですよ僕、うん、じゃあここもう少し流しましょうとかいうのは、うん、僕の方からのことで、うん、あ、うん、どうですかって言うと、あ、もういいんじゃないでしょうかって言われるから、かまって、だから、ショッカーに全部判断してもらった。ショッカーと今のモジョボシになってるって聞いて、ショッカーがダメ、なってないとか。私はショッカー。面白いレコーディングだ
ったね。本ちゃんのディレクターさんはもう、モジョさんの歌聞いただけでもう、あ、いいっすね、いいっすね、って。だから、ショッカーどう思うってから、ん、いや、そこのサビんとこもうちょっとモジョボシな感じの方がよくないって言ったら、そうだよな、とか。
聞くだけで感激しちゃって、
ね、うん、やっぱりね、それは気持ち分かりますけどね。
いや、もう今の私状態みたいな。
いや、でもあのレコーディングも楽しかったですよね。はいはいはい。
ショッカーはね、うん、そういう時は急にマネージャーになってもらってね。今若マネージャーって。レコーディングとかよく来てもらうんですよ。だからこの前 の, あのサイレンビルダーのレコーディング時も、
はいはい
はい、
ね、ね、ね、ね、ね、楽しかったです。もう誰よりも先に聞いちゃったみたいな感じです。
モジョブシチェックだ
もんね。モジョブシチェック。影ディレクターと呼ばれてる。
ね、そうそう。そういうレコーディングなんかこうやってる最中に、うん、あ、やっばとかっていう、そういうようななんかやっちゃったよっていうような、そんなエピソードとかってなんかありますか？
ああ、やばいことね。それは昔その戦隊とかそういうんじゃないところでありましたよね。CM やってる時なんですけど、うん、スタジオミュージシャンやってる頃で、
うん、もう何を思い出しますか。すごいラジオなんだからさ、ただ笑ってもさ、
あのね、
はい、
10時って聞いてたんですよ、はい、始まる時間は、
はい、10時ね、
森さん10時に来たら、
はい、
俺は10時って言えば夜の10時だと思ってちゃったんで、
あ、
でその前の日かなり飲んでたんですよ。
あ、
で勝手にもう10時って、ああ、夜の10時までまあ時間あるから
ね、はいはい、
朝10時頃やけに電話になるわけですよ、うち、
はいはい、
あのみんなスタジオもういるんだけど今何してんの、え、あれ夜の10時って言いましたよね、あら、もうスポンサーの方までみんな来てるよ、
うわ、うわ、
もう歌待ちなんだけど言われて、行ったんだよ。
はいはいはい、はい、
あ、終わってってね、そこは音響だったかな、スタジオ、
うん、
あ、終わってて行ってさ、
はいはいはい、
で、なんだっけな、なんか薬だったんだよ、二日酔いかなんかの、
あ、はい、二日酔いの薬の、
そう、歌を歌われてたんだ。
だからちゃんとあのね、キャラクター作りで二日酔いで行った
んだ。いやー、でもそこまで言えなかったんだけど
さ、ね、うまい、うまいとは思わないね、それ、
まあ、まあしょうがないから、譜面、まあ、前に歌ってマイクがあるじゃないか、そこでなんとかーって言ったんだよ、
はい、
それは今言えないけどさ、その会社なんとかーって言ったら、はい、うんってなっちゃった
ちょっとリバースしちゃった
そういう大失敗ある、真っ白だった。
あるんだ、そんな、
あらあら。でもそれ以来もう絶対時間は守るし、間違えたことはないし、
ね、いや、時間に正確ですよ。今日もこちらね、猫の尻尾さんにお邪魔するときにピッぴったりに入りましたね。ぴったりに待ち合わせ時間に来られますから、本当時間
制限ですよ。スタジオやってってもそれ、うん、もう絶対
厳守ですよね。
スタジオってほら時間高いじゃないですか。
そうですね、
はい、そうですね。
だからどうしてもね、作家としても歌手として言っても遅れることはできないですよね。
そうか、10時と10時で22時だね。だからね、
12時間
違うと10時だよね。
あれはね、ちょっと若い頃でしたからね、いろいろありましたよ。
ね、
まあいい教訓でしたね。
いやすごい、あとですね、
その会社には申し訳ないこと言ったと思う。
あとで教えて。
こっそりとあのイニシャルだけでもとかって。やはり CM なんかもいろいろと、
そうですね、コマーシャルは ご存知かな、桜井淳さんっていう作曲家の方おられるんですけど、
ね、はい、A 六助さんとかね、はい、あの辺の方、野坂昭之さんとかと一緒にやってらっしゃる、
一緒にやってる方で、あの黒のフランウタ、はい、あの野坂さん
の曲、ローエンドロー、はい、
作られた方で、で CM の世界ではもう本当に大河でしてね、先生は大御所なんですよ、ね、でその先生に僕はバンドをね当時やってましてね、はい、そのバンド日比谷野音出てたんですよ、でその時には谷村新司さんとかそのヤングジャパン系のタレントさんの出る日比谷野音のコンサートで、まあ、僕たちも俺もバンドで出てたんですけど、その時にちょうどお客さんとしてその桜井先生のところのディレクターの方が見えてて、はい、それで今度の金曜日言っちゃってもいいの？
うん、大丈夫ですよ。
ホリエストンっていうタイヤの会社が、
はいはいはいはい、
あとトンネルズの片っぽの方の名前と同じ名前ね。
そうそう、はいはい、ナヘアルステオマックっていうのがあって、
はいはい、
ナヘアルステオマックっていうのがあって、
はい、そのマックね、
うん、なんかね、
ラジカセ
のでかい
の、ね、持ってた持ってた俺。
そのボーカル探してたの。
おいおいおいおいおいおい。
あいつらなんか。君ちょっと行ってみないって言われて、
はい、
それで、うん、じゃあお願いしますよ、
はいはいはい、
それで初めて先生の作品をやらせてもらって、
はい、
そしたら先生が俺昔ポルナレフって知ってる？
ミシェル・ポルナレフ、
う
ん、
そう、
ああ超アフロアフロヘアのね、
あのカーリーヘアだった、
カーリーヘア
だ、カーリーヘア、要するにもう用事入れられても邪魔しないから取れない
から、ポルナさん戦争終わったぞ横井さんってね、
あんな名前してた、
あの時代だ、
カーリーで妙にサングラスしてたりしてて、まあそれ系だったんだよね、
はいはいはい、
先生がなんかすごく面白がってて、
はいはいはいはい、
おプルナイフ
ポルナレフ
って、一度くんポルナレフって言われて、なんか会うのがとても楽しそうになってて、
おいおいおい、
先生に随分可愛がってもらって、先生と月に多い時じゃ7本ぐらいやったかな、
あ
先生のとこだけで、
それはだって超売れっ子の作曲家の先生ですからね、いっぱいやってますもんね、ほとんどじゃないですか、じゃ
あ、だからその頃から先生から始まって、うん、いろいろ広がっていってさ、うん、あの大野雄二さん、
ああ、森山先生とかね、はいはい、
後に一緒に
声優カメラやっちゃったりと
か、大野雄二さんとかね、はいはい、あとは小林亜星さん、
はいはいはい、
亜星さんとはあの、うん、パッとサイデリアっていう、
は
い、結構ヒットした CM がありましてね、はいはい、いろいろやらせてもらいましたけどね、亜星さんも多かったですね、亜星さんましてあの釈迦が多かったんだよ、
あ釈迦、会社のね、
会社の、
はいはいはいはい、
それは
悪化通気にいいみたいな、そんなような
俺も結構歌ったんだけど、必ず A タイプ B タイプとあるわけですよ、
はい、結構、はいはい、
それで A と B をまず歌います、
はいはい、
それで提出してどちらかをチョイスしてもら
う、はい、ね、
そういうのありましたよ、歌った数はあんまり覚えてないんですよね、 CM 含めちゃうと、も
う相当数歌ってらっしゃいますよね、
もう4桁ですよね、
もういいでしょうね、1000、歌だけだったそうですね、本番でも1000ぐらいはいてないかな、まあ、長かったから長いですからね、からデモとか入れちゃうともう分かんないですね、
あそうか、
覚えてないですよ、
ね、
はい、で作曲の方も後々そういう先生についてね、はい、あの仕事をやらせてもらってると、どうしても自分 の、 あのソロでやってる時も自分で作曲はしてたんですけど、
はい、
まだその譜面とかね疎かったんですよ、それで音楽のこともそう論理的なことっていうかな、そういうのもあまりよく分かんなかったんですけど、
はい、
でもそのスタジオミュージシャンやってる頃からコツコツコツコツね勉強し始めたんですよ、で先生たちのスコア、要するにね、
はいはい、
あのスコアをいただいて帰るわけですよ、先生このスコアもらっていっていいでしょうか、何するの、いやちょっと勉強したい、あれだって一郎君は歌手じゃん、いやちょっといろいろ勉強 やりたい、それでもらって帰ってきて、
はい、
それどうしてこういう風にいくのか、この弦はどうしてこういう風なのか、和声っていうのはどうしてこういう風になったらうまく流れるのか、それをずいぶん勉強した、いろんなあのヤマハに行って厚い分厚い本も何冊も買って読んだり、いろいろやったね、
真面目ですよね、曲も、
いや俺
すっごい真面目です
ね、作曲やりたかったね、 CM 作ってみたかった、興味あってね、
はい、
だから途中からあのちょっとダイナマイトブラザーズっていう、俺にとって忘れられない会社があるんだけど、
はい、
そこの T さんっていう人がね、あの作曲の魔女としてCM 作曲させてもらったのよ、その最初に書いたのが、 あの日本放送って言っちゃってもいいよね、はい、そこでなんか賞もらっちゃったりしてさ、おいおいラジオの CM のやつ結構ついてたんだよね。それから、まあ、どんどん書き出して、当時タモリさんのユンケルやられた頃は全部俺が作曲してた、
はい
はいはい、歌も歌って
ユンケルンバで頑張るんだ。
そうそうそう。あとはマヒナスターズさんとかさつきみどりさんとかで、あの本つゆでいかがでしょう、
はいはいはい、
今でも
ロングなんですよ、
ね、流れてるね、はい、ああいうの書かせてもらったり、あとはそうですね、あそう平浩二さんってあのバスストップの方いらっしゃる、
はいはいはい、
この平勲さんっていうのは我々の仲間ですよ、
我々の仲間のお兄さんね、
お兄さんのように、はい、僕はあのブラジャーのコマーシャル書いたことがあって、はい、あの寄せて寄せてあげてってやつなんですけど、はい、あれをその平浩二さんにも歌っていただいて、はいはい、それで CD も出てるんですよ、あ、うん、僕 CD っていうか
DVD とか CD っていうかちょっとね、
紛らわしいからやっぱ CD の方が言いやすいんですよね。そうそうそう、 CD じゃなくてね、
はい、平さんはそれで歌出てますからね、なんかそういうことやったりいろいろでしたね。でもまあ CM は楽しかったですね。
こうみんなやはり聞くとあっていう多いですね。
そうですね、はいはいっていうのはね、
でもね作ってる方は結構規制があったり制約があったりして大変なんですけども、なんかそれを作ることがなんか楽しいんですよね、やっぱあの要求に応えるためにやっぱりその中で自分を出すみたいな、そういう作るっていうのはそういうこととても楽しいですよね。歌うことももちろん楽しいですよ、
それがまたみんなの耳にこう入ってでもってその何気なしにこう口ずさまれるっていうのもまた面白いんじゃないですかね。
残ってますよ ね、
そうね、
まあ、ヒーローソングもそうだけどやっぱこの CM ソングもそんなにたくさんあったなんていうのはね、改めてお話を ね、 こうねお付き合いさせてもらって、
ね、俺とお前と大五郎とかね、
あーはいはいね、あとあれ、おいおい北海道って、あれね、北海道に行くと、そういう居酒屋さんがあって、一、はい、日中その曲がかかってんですって。
は
うん、でこの間ファンの子がたまたまね、はい、あの宮内隆之さんのなんかライブがあって追っかけで行ったら、はい、なんか駅、札幌の駅降りたら、元さんの歌がかかってたんですおいおい北海道って言ったら、おい北海道ってチェーン店の居酒屋さんがあって、ね、ったら、俺知らねえよとか言ってたから、これ行くと北海道行かなきゃいけないねですよ、みんなで。ね、
すごい、
さあ頑張れ
じゃあここで一旦コロコロに参ります。
フラ猫のしっぽ肉美味しい、フラ猫のしっぽ炭酸最高、
猫のしっぽニュース。皆さんこんにちは、猫のしっぽ受付のトミーです。ショッカー大野さん、もじょさん、こんにちは、お邪魔します。
あ、どうも
こんにちは。
あら、猫姉さんだわ。はいはい
こんにちは、
どうも
どうも。はい、それでは最初は猫のしっぽイメージキャラクター猫姉さん猫妹ドール好評発売中です。虎の穴さん、メロンブックスさんの一部店舗でも置いていただいています。もちろん当社でも取り扱っています。見るだけでも OK ですので、ぜひ来てください。続いては、猫のしっぽイベント出店情報の告知です。6月17日に池袋で開催のサンシャインクリエーション36に企業出店します。ぜひ遊びに来てください。6月はコミックマーケット72の締め切りや新しいパック等、新しい情報が目白押し。詳しくは猫のしっぽのページ上で随時発表いたしますので、チェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。
あれ行っちゃうの？
意
地が
ある。
いやいや、ああって終わってもいいじゃないですか。猫でした。みたいな。
それで終わりでいい。
どう猫のしっぽ。フラー。フラ猫のしっぽ。
はい、後半戦に突入です。
さてここから宣伝込みでいきますよ。
いやもうバリバリの宣伝になるんですけれども
まず、ね、さっきのあの猫のしっぽ情報で、
はい、
あえて言ってなかったんですが、やはり今日、このお二方に来ていただいたことを言ったあのアニソンカーニバル、
はい、
7月14日
ですね。そうですね、
はい、
今年もやります、はい、
バリバリ宣伝
ね、
結局も、うん、私も去年は行けなかったんで今年は、はいはい、まあちょっと仕事がこう後ろの方にこう大きいのがずれてくれたんで、ね、今回はちょっと行けるかな。
もうなんとも今年はとにかく、もう猫の尻尾の皆さんにですね、はい、皆さんに見ていただきたいなっていうのもあったんで、
ありがとうございます。
やはり7月の終わりの方にするとね、やはりね猫さんにとってはもう一大イベントが8月ありますから、ねこれより余裕を持ってやりましょう。前倒し前倒しって前倒し前倒しって形でね、だ去年もね、去年はちょっといろいろ準備がね準備期間が短かったのもあったんでね、そういうのでもいろいろとね皆さんにゆっくり本当は見ていただきたかったんですけどっていうね、あれだったんですが、まあまずやってみなきゃ分かんない、とにかく一回やってみようってことでね、やってみたら、まあありがたいことにね皆さんからたくさんご支持をいただいたんで、まあ今年もやろうじゃないの、ということでございましてね、7月の14日、土曜日に、やろうと。
土曜日ということで、
はい、
去年よりやはり来やすい。
そうです、昨年平日でしたからね。
はい、あ、そうか、そう、
そうだね。どうしても演歌のお祭りをやってて、それつながりになってしまう部分があったんでね、で演歌の方のお客さんはいいんですよ、大体年配の方は多いですから、平日だろうが何だろうが昼間だろうが何だろうがね、もうずっと来れる方たちばっかりですからね、人生に余裕のある方たちばっかりですから、ね、やっぱり我々の方の客層の方はね、やはりどうしてもね、お仕事とか持ってたりするんで、まあ、こんにちは。かなと、
それでも去年は結構
そうですね、
いらしてくれた。
いや、もう予想よりかなり埋まっていただいたんでね、だからもう逆にあんなに平日でも来ていただけるなら大丈夫じゃんっつってね、はい、だからこっちも今年は強気で、どうせなら土日にやらせろそうそうね、でまあとにかく、まあ、去年ああいう形でやらせてもらったんで、じゃあ今年はどんな風にしようかなみたいなね、ことだったんですけれども、やっぱりね上野のね水上音楽堂という忍ばずの池のほとりでね、大自然の中でこうね、歌を歌う、アニソンをねみんなで歌うっていうの
が、いやそこは ね歌ってても気持ちよかったもん
ね、
こういう夕焼けの感じがね、
はいはい、
もうたまんなくよかったな、ね、去年歌ってて、で、ね、夜になってくれて、はいはいはい、星が出てさ、
はいはいはい、
すごくいいよね、雰囲気がね、
だその感じをねやっぱりやりしたいん で、でちょっとあえて今年はですね、スーパーロボット系をですね、歌わない、
そうなんですか、
そういうメカ系をね、やらない、
あ、
まあ、全然やらないわけじゃないんですけど、はいはい、去年はねスーパーロボットコーナーみたいな感じで、はいはい、丸々 ね、 もう兄貴のねスーパーロボットソングメドレーから始まってみたいな感じだったんですけども、今年はそういう系はちょっとね、まあ、というのはちょうどこの間のゴールデンウィークね、今年スーパーロボットスピリッツのね、
はい、
10周年ということで昨日公演もやったんで、いい感じで東京大阪でね、ロボットロボットロボットってやったんでね、むしろなんか違うなんかこうアプローチがあるんじゃないかなと思って、でいわゆるそのスピリッツでやるとロボットとかヒーローとかね、まあ、戦隊とか、まあ、アニソンという括りもあるんですけれども、やはりこうなかなかね、ライブハウスでやらないような曲をこうねチョイスしたいなと思ってるわけですよ、ですから今年はまたアーティストの方も去年の方たちとまた一新しましてね、ですから去年と今年2年連続で出るのは水木一郎兄貴とモジョさんだけなんですよね、他は逆にもうそういう意味では新たなる仲間をダーッとお呼びしましたんでね、で今日はなんとこのスタジオにでかっこのポスターをね
でかい、
でこのまずその素敵なチラシをね、まあ、今回やっぱ猫のしっぽさんで、もう猫社長自らがですね作っていただいたわけなんですけども、そのチラシをね、大きくしたポスターが今我々のバッグにね、うわもうでっかいぞ水木一郎兄貴が
見つめてるよ、
井戸さんの凧よきてーって感じの
いいポスターだね。
ね、いいよね。いいこれ今、あちこちのイベントでね、配らせていただいてるんですけれども、まあ何を置いても、まあ水木一郎兄貴を置いてね、まずこういうアニソンをね、イベントはやっぱ語れませんので、
そうですね。
やはり今回も最初に水木一郎兄貴にお願いしてね、はい、で、今年またやりたいんだけれども、という話をして、おお、そうかそうか、ということでね、で、今回はロボットというよりはこういうテーマでいきたいんだけど思ったら、もうなんだってそれこそ1000曲以上持ち歌ありますから、ね、だからもう、じゃあ、よし、好きなの選べ、みたいな、ね。これが楽しいですね。はい。そしてまあ、やはり、モジョさんにね、歌っていただきたいのはね、まあ、今日もちょっといろいろテーマ出てますけども、やはりね僕の中ではこの戦隊はね、やっぱり欠かせないのでね、ちょっとやっぱりその先輩戦隊を一つ入れていきたいなと、でそこでこう モジョさん、さらにその戦隊つながりでいくと、今年なんと25年ぶりに復活をするというですね、はいはい、成田健さん、
もういいね、
ちょうど去年のねスーパー戦隊スピリッツライブの時に会場にね見にいらしてたんですよね。であのプロデューサーの方からねね成田健さん今日来てるよみたいなね、え言っていい言っていいみたいな感じで、ね、今日は会場に成田健さんが来てるぜみたいな言ったら、あの時のファンの子たちのね喜びようったらなかったのでね、で今年あそうですよね、猫社長たちもね見ていただいた1月7日のね、アニメジャパンフェスティバル冬の陣の時にね、もうそういう意味では25年ぶりにステージをやっていただいて、その時に本当にファンの方たちが感動してくれて、
ね、
その感動をより、パワーアップするような感じで、というかもっと歌わしちゃおうと思ってですね。もうだって成健さんもね、あのついこの間もね、アルバムを新しくできましたし、で今ね放映中の劇レンジャーの挿入歌なんかも歌ってますし、今年はちょっとね成田健さんの年なので、ちょっとあのダイナミックキャンペーン実施中って感じでね、ねだから森尾さん成健さんとゴーンと並んでね、70年代から80年代のあそこにかかるあたりの編をダダーンと歌っていただいてね、でどんどんいろんなメンバーを、ダダダダッと出していこう、でいきなり今回大物チャーリー・コーセーさんが、神戸から来てくださいます。でなんせ土曜日なん で、で今あの神戸の三宮でですね、あのお店をやってらっしゃるんですよ、あのすごいかっこいいねおしゃれなバーをやってらしてね、でですから土曜日の夜なんて言ったら本当はね、
稼ぎ時ですよね。
そうですよ、ね、それを押して来てくださいって言ったら、お前俺店休まなきゃいけないよって言いながら、ね、いやでも心よくね、よしじゃあ行くぜって言ってくださってね、でやっぱりね、チャーリー・コーセーさんですから、あの歌が、聞けるんじゃないかなと。
もう名前を聞いた瞬間に、ね、あれ聞けんのみたいな感じで、
だから最初はだからやっぱりね、神戸からわざわざねその、お休みを取っていただいて、どうしようかななんて思ったんですけどもね、私の今目の前にいるね、今笑った方ですね、もう立ってのチャーリーさん呼んでくださいって呼べないんですかって呼んでくださいという
今決めてください
ね。なので、あの、根強く、いや、スポンサーの社長がですね、どうしてもチャーリーさんに、すごく喜んでくださいましたね。で、チャーリーさんに来ていただくと。
いい方だよな。俺、大阪の楽屋では入手したことあるんだ。
ね、あ、はいはいはい、はい。ね、うん。で、さらに、この、スーパー戦隊、ね、やはり、ね、モジョさんや成田健さんに、まず前半戦、バーンとやっていただいたらね、決めてもらって、後半戦はね、やはりこの最近の戦隊、
はいはい、
今ね最近の歌はまたね激しいこうロックなね、ガーンとこうするやつが多いんでね、そうするとそこで若手のね、岩崎貴文君や、ね、谷本孝義君といったそういった面々が、ね、最近の戦隊をドドーンと言ってくれるんじゃねえのみたいな、ね、
ノブさんもね、
あノブさんもね、もうとってもラテン系な感じで
いい
ね、いいですよね。その辺でこう熱く言っといて、で熱いばっかりになっちゃうとやっぱりあの7月暑くなっちゃうから、まあ、あの綺麗どころも揃えようということでね、で、石田陽子ちゃんにね、まあ、当然あの女の子の番組で流行った、あの歌は絶対、ね、歌っていただこうという、ね、石田陽子ちゃんでしょ、それからあの通常 の、 こう、ね、あのライブにはまず出ない方を、ちょっとこうブッキングしたいななんて思ってて、であの僕のね、まあ、もう20年来のお友達でもあるんですけれども、もう人気 DJ ナンバーワンの小森まなみちゃんに、来ていただいてね、意外にあの子もあの声優の仕事をしてたりアニメの、ね、歌を歌ってたりするんで、だけどこの間本人にやったら全然私歌ってないのとか言ったからだからこそ聞きたいんだよっていうことでね、
そうですね、
いいやつを、ガツンと
ファンの方必見だね、
ね、これはいいでしょう、もういい、ね、ラジオもねいつも応援してくれてる人たちが ね生でまみちゃんをね見ていただいて応援してもらえるのもいいかなと思います。でさらに今年は、ちょっとねライブのやっぱりそういったね、こうなんかバージョンアップといいますかスキルアップといいますかね、なんかこうね豪華な感じを出したいなという感じを思ってまして、そこでコーラス、 コーラスにもう無敵のアップルパイとザ・カインズ投入ですわ。すごいですよ。これは大阪のライブじゃ見られないですよね。ザ・カインズ行きませんから、大阪は。
この前食ったのは、なんだっけな、ゴージャスもんじゃ。
ゴージャスもんじゃ、それ勝ちどきのもんじゃ焼き屋さんの話ね。
ゴージャスだ
ね。ゴージャスだね。で、アップルパイとザ・カインズ。で、彼らもまたもちろんね、ご自身たちでも CD とか出してらっしゃるしね、ちゃんとオリジナルのね、歌手でもあるし、ライブもやってらっしゃったりするんで、アップルパイや、ね、ザ・カインズにも持ち歌を歌ってもらおうかななんていうね。
いや、面白いよ。俺はね、はい、カインズのライブとかちょっと行ったりしてるん
で。ね、そうですよね。はいはい。
あ、もう突っ込んでるね。
突っ込んでるね。いいよ。
面白いよ。
普通のライブじゃね、まず歌わない曲をね、彼らはやりまくりますから。
そう
です。うん。だったらその辺から面白そうなね。でリーダーの笹川渡さんなんていうのは最近そういう昔の これは大好きだったななんていう曲があるとそういうのをもうひたすら見つけてきて、でライブにかけてみたりとか、あと実際に音源を集めてね、アルバムを作ったりもしてるんですよ。だそういう企画をだその中でこの間発売になった成田健さんのね、アルバムなんかは一緒に僕もちょっとライナーノーツをねお手伝いをさせていただいた
んですけど、笹川さんと書いたんだもんね。
そうですね、ロングインタビューやりましたよ。なんかそういうこういい曲を埋もらせないでなんか出していきたいなっていう ね、そういう意味ではもうね、ザ・カインズとねアップルパイに来てもらうのはね、もちろん他の方のコーラスもしてもらえるし、ね、ちょっとこう変わった歌も歌ってもらえるんで、ちょっと今年はまた全く去年とはちょっと毛色の変わった感じでね、面白いんじゃないかなと思っております。7月の14日ね、チケットはもうすでに発売しております。
はい、
急がないとねなくなっちゃうかもしれない。今年はなんかね、
結構いい感じで足が伸びて、
チケットピアさんにね、お願いしたんで、やはりもうね持ちは持ち屋でね、もうガンガンとピアの方にはねなんか問い合わせが殺到してるそうでございます
みたいですね。
はい、もうこの時期ですからね、半分以上は売れちゃってるみたいですよ。昨日聞いた段階でもう、そういう話でしたから、もう6月中ね、
みんな急がないと、
急がないとね、
もうなくなっちゃいますよ
ね。はい、いい席取られちゃいますからね。はい、もう全席指定席でございますね、今回は。
そうです
ね。そういう意味ではね、慌てず、当日はだからゆっくり来ていただければ、はい、ね、朝から炎天の中でね、並ばなくても大丈夫なように。
そうですね。まあ2時オープンなんで、
そうですね。
で3時開始。
そうですね。
はい、だから3時より前に来ていただければ。
はいはい。
そこと変なものも見れるかもしれない。
ああ、いいの、いろんな、なんかいい
ことあるんですか？なんかいいことあるみたいですよ。
あ、そうなんですか？
なんかちょこっと私が。
猫社長ワンマンション
猫の尻尾の宣伝を、若干やろうかなみたいな話もあります。
歌うんですか？
いえいえ、そんな、そうもない。
スターウルフ
なんか踊っちゃうとか。
いや、そんなすごい人たちの前で、したらもう。
ねえ。なんか、でも、当日ね、まだ時間はね、若干ありますからね。いろいろサプライズを考えましょうよ。
大丈夫。池に放り投げられますよ。
気をつけないと、噛みつきガメいるからね。気をつけないと。
一部始終ビデオに。
その話出たな。
そう。ね、やっぱり。ね、流行りもんで、そういう意味では楽しみです。今年もだからね、もうワクワクと。で、またキャラクターグッズといいますかね、当日用にね、まあ去年と同じような形で T シャツと、ね、手ぬぐいぐらいは作りたいな。あ、後でだから、もじょさん、サインください。印刷しますので、ちゃんとね。で、なんかそれを着てね、なんか T シャツ着てね、なんかタオル巻いて、で手ぬぐい巻いて、一緒に応援していただけると、夏のね、昼下がり、ね、でちょっとこう暑いなってのがちょっと進んでくるぐらいのところで、大自然の歌をいろいろ聞きながら、盛り上がっていこうじゃないのと。
いいよね、これ夏の恒例になるといいな。
そうですね、そうすると楽しみでね、
出演、ね、させてもらったけど、やってる方もとても感じいいしさ、楽しいし、
楽屋がこれ楽しいですよね。
楽屋、まあいつもね、楽屋ね、楽しいけどさ、
もう兄貴中心に楽屋また一つね、みんなで楽しいですね。
すごい状況になってんですか。
いやいや、もうすごいっていうか、もうチームワークがすごいですよ。さ、楽屋でもね、でね、もう今だからもうバラしちゃいますけど、去年ちょっとアクシデントがありまして、パソコンで全部ね、音源を出してたんですけども、たまたまその CDR とかの、なんかね、ちょっとこう DVD とか CD ですね、CDR の、なんかちょっと相性が悪かったりして、止まっちゃったりとかした時があったんですね。よりによってもうちょさんのとこでね、ね、昨年ね。
はい、
で、さあ、マシンマンです、どうぞ、音出ないって感じで、音響係のことなんか のもう焦ってこう、いくらやってもどうしようもなくて、じゃあその間にじゃあ MD でやってる方の方に急遽ちょっと曲順を変えて、だからイベント的にはそんなね、あのブツッと止まった感じはなかったんですけども、で最初はだからすぐ復帰するだろうと思って、じゃあちょっとそこにあの MC のコーナーを入れて、ちょっとじゃあおしゃべりしましょうかなんてやってるとね、でそうするとそこでこう裏からね兄貴が突然出てきてね、アドリブでね、あのそろそろ次行きましょうって、たまたまね、あのディレクターの宇沢ちゃんというのがね、こうボードを作ってきてくれたんですよね、で何かこうね巻くときに作りましょうみたいなね、そんなもん使わなくて大丈夫だよって言ってたのが、ちょうど余ってたそれを兄貴がねアドリブで持ってきて、そろそろ次行きましょうみたいな、なんかそういうこう何の打ち合わせもしてなくてもこうなんかフォローし合えるみたいなね、で楽屋戻ってさ、おい DVD があの CDR が回んないらしいよ、予備があるのかいとか言って、みんなでわーっつってね、なんでこうそういうのも本当一丸となってね、よしもう一枚あった、じゃあ持ってけみたいなね、でさあどうしよう、でも僕がね客席まで持っていくわけにいかないから、どうしようかなと思ってたら、そこであのプロデューサーが弁当食ってたんで、あんた弁当食ってないでこれ持って走りなさいっつってね、そんな思い出がありましたね去年は、
素晴らしい
ね、本当に楽しい思い出でございますけれどもね、
私もあの楽屋、はい、あの入らせていただいて、いやまあ、ね、こう初めての体験なんですけど、はいはい、やはり皆さん、あだけ和やかに、なんか、ね、あの、うん、仲良くやられてるんだな、
みんな仲良しですよ、うん、本当に。まあ、だからね、あの、ライブも楽しいんでしょうね。あれ、楽屋でさ、右と左にツーンと離れてね。で、ステージでみんな仲良さそうにね、どうもみんな、なんてね、できないできない。そんなことできない。やっぱりみんなね、楽しく、楽屋も同じようにもうね、ずっと楽しくね。
で結構皆さんリラックスされてて。
はいはいはい。
ああすごいな、私だけ緊張して
そうだからスポンサーさんですから、ってスポンサーさんのだからやっぱり控え室もああいう外だからね、やっぱりこう控え室が少なかったんでね、こちらに入っていただいて、通された方も通された方で困っちゃいましたね
いやでも嬉しかったです、
ね、あそうだったですか、はい、今年はも一緒になって走あの騒いでくださいよ、ね、もうモジョさんいるから大丈夫です、
大丈夫、お願いします、
そうそう、今年また若い連中もこういっぱいいるんで、みんなでワイワイね、はい、盛り上がれるんじゃないかと思いますし、ね、女の子も今年はまたね増えてますから、
部屋別
女子部屋は一応こう別にしてありますけど別に来るのは OK ですからね、
今のなし、
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 いやいや
使えますから大丈夫です、
男は男です
きちんとね、
スキル
をきちんとね、うん、まあでもぜひねあの楽しみにしていただいて、
そう、ね、
はい、チケットピアの方で、ね、あの扱っておりますので、ぜひ、アニソンカーニバルイン上野2007ということで、
ね、よろしくお願いします、
もうみんなで盛り上がりましょう、
そうですね、
はい、まあ、あのお天気はまあ心配なんですけども、ね、まあ、よっぽどな、ね、大雨降らない限りは、あの一応屋根がつきますんでね、ですからそういう意味ではね、はい、まあ、あの、いいですね、あんまり暑いのもねあれですけども、うん、ですからあのそよ爽やかなね夕方になると ね、あそこはやっぱり水辺ですから、
今回いいま、まあ、3時からですから、うん、はい、ちょうど、まあ、あの涼しい、
うん、そうですね、
日が陰り始める、
はい、ね、感じですからね、はい、はい、そんな中で、
夕涼みがてらに
アニソンの数々を聞いていただこうじゃありませんか、はい、ね、
まあ、頑張っていきましょう、はい、私も、はい、多分何かしら、
いや超頑張ってます、もうだいたいこのチラシを作っただけでまずねまず社長すげえ頑張ってます、普通スポンサーの社長がここまでやらないですからすごいですよ本当にね、え頑張ってるもの、
いやもうやる気満々です、
やる気満々ですね、はい、いやだって今回このやっぱアニソンカーニバルやろうよっていうのが、やはりその1月7日のねライブを見ていただいた社長がね、いやこういう感動するものはやっぱりやるべきです、やはり今年もアニソンカーニバルやりましょう、この一言からスタートでしたからね、
やはり何かしら関わりたいっていう気持ちは強いんで、うんうん、
あ、はい、ありがたいですね、でもこうやって言ってもらえると僕らもね、はい、じゃあ上で司会やります
今でもカミカミなの、
じゃあセムと一緒に漫才でもどうぞですね、はい、それでですね、今後のお二人のご予定なんですけれども、何か、
あ
の、
まあ、6
月、
7月はね、この後ね、ブラジル行っちゃう、
ブラジル、そうだ
この2日3日後だと思うけど、行く予定なんですよ
ね、地球の裏側で
影ちゃんと、はい、影ちゃんと
で影山博信さんと、遠藤正明君と、ね、
あの辺石原君も、
石原慎ちゃんもですかね、うんうん、
まあちょっとまだ詳しいこと
あるんですね、はい、今ねブラジルの方でもやっぱりね、そのアニソンヒーローソングはね、すごいんですね、
俺ニコレット持っていかなくちゃ
あ、そうか、うん、ね、30時間吸えませんからタバコね。
あ、
いい機会だぞ禁煙するのに。去年これで宮内孝之さんは完全に禁煙成功しましたからね。
あ、
ね、これもう残ってるのはあなた一人よ。
今肩見せまいんですよ楽屋でもね。
ね、
僕だけなんですよ。
もう兄貴が辞めた途端にみんな周りがもうね、僕らはもうバンバン剤ですけどね。
兄貴なんかさ、知ってる時、うん、通る時さ、
そうそうそう、
あら、まだ辞めてないの、まだ。
そうそうそうそうそう。
なんかさ、
そうそうそうそうそう。
プレッシャーあるんだよな。
体にさ、あれなんだからさ。
ブラジルね。
うん、そう、ブラジルね。片道約30時間。往復60時間ぐらい。ね。ね、いいきっかけだな。
いや、ね、ライブとかね、うちはもう絶対楽しみだし、
そうそうそう、
盛り上がりたいと思って
る
んだけど、
もうね、向こうにやっぱ2万5000人とか3万人とか、そんなに集まるそうですよ。だ多分こっちでいうと、このコミケのようなね、はい、ああいう感じのイベントであると思うんですけれども、はい、ジャパンなんとかみたいな ね、アニメなんとかコンベンションみたいな、やっぱりそういうような、ね、
やっぱり世界的になってますからね、
そうですね、
うちも、うん、何ですよ、あの中国から、はい、中国の方から、
はいはい、
漫画の入稿があったり。
おー、
なんかフランスの人から原稿が来たりとかありますからね。
ヨーロッパの人も今あれだよ、スペインの方とかさ、
はいはいはい、
みんなあのこの前のライブの時にね、
はいはい、
あのゼップでやった時の時、楽屋でお会いしたよ、ブラジルの方とか、
あ、
スペインの方とか、
はいはい、
あの生ハムでギャラいいですかっていう、
生ハム生ハム
あれみたいな、あれみたいな、面白い方でした、世界的になってますよね。
ね、やっぱり日本のみんなも負けてられないですから、
うん、ここは
やっぱり頑張んないと、
うんうん、皆さん上野で結集しましょう。
そうですね、そうそう、まず上野から。
はい、でショッカーさんの方は、
はい、
ご予定とか何か。
そうですね、今年はですね、なんか本当ありがたいことに、こういう
結婚するの、
お、なんだそれ。なんだそれ、
おめでとうございます。
なんでそういう話ね、大募集でございますけど、ここで募集していいの？
あ、いや、構わないですよ。
宛先はこちらの方に。今出てますから、
ドットコム。メール紹介します
ね。嫁さんドットコムで。やっぱりイベントがね、いっぱいこうあるのが、やっぱ僕らにとってはね、やっぱり嬉しいことでありましてね。で、まあ7月、まず何を言ってもこのね、アニソンカーニバルがあれなんですけれども、そこからこう、まあ、きっかけでというあれじゃないんですが、8月9月とね、まだね、正式にちょっとこの日この日っていうんじゃないんですけども、はいはい、まあ、当然いつものごとくね、はい、コミケの日はね、アニメジャパンフェスティバルというのがね、ございます。これはお台場ゼップ東京でね、今年はあの初日がなんと、帰ってきたアニソン女子部ということでね、もう待ちに待ってたアニソン女子部がね、今年満を持して帰ってくるというんで、これはまあ、これは女子部なんで、堀江光子さんを中心に女性のボーカリストばっかりなんですけど、一応あの特例でと言いますか、あの相談役という形で僕スタッフ参加してるもんですから、あの例えばコントやるよなんていうと演出やったりとかね、そういうあの一応オブザーバー的なことをやってら、まあ、やらせてもらってるんで、それがあったりで、もちろん森さんも出られるスーパーヒーロースピリッツ、ね、これもございますし、であとはまあスーパーアニソンスピリッツもあれば、であと今年は大阪公演と名古屋公演というのをね、やるそうなんでね。でまあ大阪の方はね、岩ちゃんかおりんというね、あのゴールデンコンビが MC をやられますんで、あの名古屋の方は多分僕じゃないかななんて、名古屋の方行こうかななんていうふうに思っておりますけれども、それがあったり、であとね、今年はあの8月の終わりがね、いわゆるあのワールドSF なんだかコンベンションという、いわゆるワールドコンってやつなんですね、
はい、
あの、
はい、
SF 大会ってよくあるじゃないですか、
はい、
ね、なんだ大根とかね、
はい、
浜根とか東根とかね、はい、あれ のいわゆる世界規模のやつで、
はいはいはい、
いつもだとロサンゼルスで毎年やってるやつが、はいはい、今年なんと日本で開催なんですよね、
はい、
そうですね、横浜でやるんですよね、はい、ね、でいわゆるもう本当何十年に一遍しかやらないようなものなんで、はいはい、でやっぱり僕としてはそのうちのバックというかブレーンというか、
はい、
石森章太郎先生の、ね、ファンクラブの、ね、スタッフとか、はい、そういう方たちがやはり何かこう日本の特撮のことを何かね、世界からそういうファンが集まるならば、はい、石森先生のことを語れる何かがあってもいいんじゃないかみたいなね、
そうですね、
うん、でなんかそういうのができないかなとか、
はい
はい、であとやはりこういう、まあ、文字さんともそうなんですけど、いろんなイベントを、ね、やれるのが楽しいので、
はい、
いろんなイベントをね、ちょっとこう、はい、やれる場を今作ろうと思ってるんですよ。はい、まあ、もちろん今のね、スーパーロボットスピリッツやスーパーヒーロースピリッツ、ね、やってる、まあ、アニメジャパンフェスティバルですよね。はい、とか、あと今回のこのアニソンカーニバルもそうなんですけども、またこれだとどうしても年に一遍になっちゃうんで、何かこう定期的に何かできる場があってもいいのかなと思ってね。はい、で、ちょっと今、某企業とね、いろいろこう、組んでね、で何かそういう、まあ、例えばこうウェブラジオなんかもそうですし、何か発信できる場を ね、はい、何かやっぱ本当のこの猫さんなんかもそうですけども、はい、こういう何かをやっぱり僕らは発信していくのが仕事だと思うので、はい、でそれでこういろいろやりながら、そこで、まあ、例えばウェブラジオがあったりとか、そこで定期的にライブがあったりとか、うん、でそういう柱として何かそういうホームページなりね、何かそういったこうサイトを立ち上げるとか、何、うん、かそういうのが、うん、なんかその8月9月あたりからいろいろ形になっていくんじゃないかなというのが、うん、今の展望でございますね。はい、
じゃあ今年はあれですね、後半の方にはまた期待大っていう感じです
か
ね。
何かね、何かあのやらかしますよ、
お、
うん、ね、あのどでかい犯罪とか言ってそういうのないですあの正義感だけはまだあのかろうじて残っておりますので、変なことはしませんけどもね、あのとってもおなんかいろんなイベントをね、まあ、皆さんやっぱ何より皆さんに喜んでいただけて、うん、でみんなと一緒に楽しめるものを ね、
う
ん、
そうですね、で
根本的に寂しがり屋なんで一人であのこのままイベントがないまま 何ヶ月も過ごすとね、多分死んでしまうと思うので、そうならないためにもいろいろと、やっていこうと思います。
そういう場が増えるということは非常にいいことですね。
そうですね、は
い、
うん、
んうちもなんかやっていきたいななんていう話もしてはいるんです
けど、やりましょうよ社長ね、いろんな形でね、
はい、うん、さて残念ながらちょっと時間の方がなくなってきちゃったんですけれども、
はいはい、
はい、
なくなったんですか、
なくなったんですか、別に僕はいつでも大丈夫ですよ、あと3時間ぐらい喋りましょうか、
いやそれはこの後の方でちょっとこっそりと、
はい、ショッカー大野さん、モジョさん、
はい、
本日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
4月14日上野でお会いしましょう。
はい、
待ってるぜ。
社長今日いかがでしたか。
タカさんいかがでしたか。
いやもうバリバリに緊張しまくりでですね、もうね何を話してるのか自分でもわけわかってないっていう、そんな感じでしたけれども、
いや私たちの話じゃ全然つまんないですから ね、もう聞く方に回っちゃいますよ ね、どうしても、いや
どうしてももうお二方 の、 あの話に引き込まれちゃって、もう全然ペースがもうつかめないような、まあもともとペースなんてないですけどそれで今後の裏猫の予定なんですけれども、
はい、
この次がですね、同人、商業、ゲーム原画などで活躍されていますみそおでんさんにお越しいただく予定でいます。
はい、捕まえました。
ニ
ャンフェス会場で捕まえた、はい、非常にあのラジオ趣味みたいに、
そうですね、結構ヘビーリスナーっていうことはお伺いしてますけれども、はい、
まあ、以前あのタカさんの仕切りがいいと褒めていただいてましたから、
はい、それを聞いて私自分のブログ日記の方にはですね、編集の力って恐ろしいなって書いておいたんですけれどもね。
私の力ですか。
は、いや、まあそういう、
それはあの実際生で来ていただいて、
ど
んな、あーとがっかりされるか、それともすごいなと思うか。
いや、多分がっかりされて帰るんじゃないかと思うんですけれども、はい、はい、
皆さんあの、みそおでん、
みそおでんさんですね、
はい、の、質問、応援メール待ってます。
はい。この他にも番組の方ではご意見ご感想メールをいただければと思います。はい。
あれ、おお、そうか。専務みたいなリアクションになっちゃいました、ね。はい、採用された方にはネコプ特製携帯クリーナーをプレゼントします。
はい。メールアドレスの方はですね、cat@sippo.jp、cat@sippo.jp です。
お、慣れてきましたね。
いやー、危なく噛みそうになったんですけれどもね。
はい。それではまた次回お楽しみに。
やっと録画してたビデオが全部見終わった。
これでまたしばらくゆっくり寝れます。